研究記事42。この記事は12月12日から18日の期間に研究します。エホバに忠誠を尽くす人は幸せ。主題の聖句。エホバ、あなたの天幕に留まるのは誰ですか？忠誠を尽くし、正しいことを行い、心に真実を語る人。詩編15編1、2節。脚中。124番の歌。揺るぎない愛。何を学ぶか。聖書はクリスチャンに対して、上位の権威、つまり人間の政府に従うようにと教えています。しかし、一部の政府は、エホバとエホバに仕える人たちに公然と反対しています。ではどうすれば、人間の支配者に従いつつ、エホバに忠誠を尽くせるでしょうか。1から2節の質問、あ。一部の政府は、エホバに仕える人たちにどんなことをしてきましたか？それに対して、エホバに仕える人たちはどう応じていますか？質問い。迫害されても幸せでいられるのはどうしてですか？現在、世界の30余りの国や地域で、エホバの証人の活動が禁止されたり制限されたりしています。中には、当局によって投獄されている兄弟姉妹もいます。一体何をしたというのでしょうか。エホバの目から見れば、何も悪いことはしていません。兄弟姉妹が行ったのは、聖書を読んで学ぶこと、自分が信じていることを人に伝えること、仲間と一緒に集会に出席することです。また、政治の面であくまでも中立の立場を保ってきました。これらの忠実な兄弟姉妹は、厳しい反対にあってもエホバへの忠誠を貫き、揺るぎない先進を示してきました。そして、その結果、幸せを感じています。脚中。語句の説明。エホバに忠誠を尽くすためには、試練のもとでもエホバとエホバの主権を揺るぎなく支持する必要があります。脚中終わり。あなたも、こうした勇敢な兄弟姉妹が笑顔で写っている写真を見たことがあるでしょう。これらの兄弟姉妹が喜びに溢れているのは、エホバに忠誠を尽くしていることをエホバが喜んでくれていると分かっているからです。イエスはこう言いました。正しいことをして迫害されてきた人たちは幸福です。喜び、歓喜しなさい。天での報いは大きいからです。マタイ5章10から12節。表紙の写真。エホバの主権を揺るぎなく支持したために投獄を経験してきた勇敢な兄弟姉妹たち。習うべき手本。3節の質問。使徒4章19、20節によると、1世紀の使徒たちは迫害を受けた時どうしましたか？なぜですか？一世紀の人たちも、これらの兄弟姉妹と同じような経験をしました。イエスについて語ったために迫害されたのです。ユダヤ人の高等法廷の裁判官たちから何度もイエスの名によって語るのをやめるようにと命じられました。使徒5章40節。人たちはどうしたでしょうか。使徒4章19、20節にはこう述べられています。しかし、ペテロとヨハネはこう答えた。神よりもあなた方の言うことを聞く方が、神から見て正しいことなのかどうかは、自分たちで判断してください。しかし、私たちとしては、見聞きしたことについて話すのをやめるわけにはいきません。彼らは、自分たちがもっと高い権威から、キリストについて民に伝道して、徹底的に知らせるようにと命じられていることを理解していました。使徒10章42節。それで、ペテロとヨハネは使徒たちを代表して、勇気を持って、裁判官たちではなく、神に従うと述べ、イエスについて話すのをやめるわけにはいかないと言いました。裁判官たちに対して、いわば、あなた方は神よりも自分たちに従うべきだと言っているのですか？と尋ねていたのです。4節の質問。 使徒5章27から29節によると、使徒たちは真のクリスチャンのためにどんな手本を残しましたか？私たちはどのように習えますか？使徒たちは人ではなく神に従うという立派な手本を残しました。真のクリスチャンは皆、これまでずっとその手本に習ってきました。使徒5章27から29節にはこう述べられています。こうして使徒たちは連れてこられ、サンヘドリンの前に立たされた。大祭司が質問していった。もうあの名によって教えてはならないときっぱり命じたのに、あなたたちはエルサレム中で教えを広め、あの男が死んだ責任を私たちに負わせようとしている。ペテロと他の人たちは答えた。私たちは人ではなく神に従わなければなりません。人たちは忠誠を貫いたために打ち叩かれた後、イエスの名のために恥ずかしめられるという栄誉を与えられたことを喜びつつ、ユダヤ人の高等法廷から出て行き、伝道を続けました。使徒5章40から42節。写真や挿絵のキャプション。法廷で信仰を擁護しなければいけない現代のクリスチャンにとって、ペテロとヨハネは良い手本となっている。5節の質問。どんな点について考える必要がありますか？使徒たちの手本について考えると、いくつかの疑問が生じるかもしれません。一世紀のクリスチャンは、人ではなく神に従うことと、上位の権威に従わなければなりませんという聖書の命令を守ることを、どのように両立させたのでしょうか。ローマ13章1節。私たちはどうすれば、パウロの言葉通り、政府や権威者に従いつつ、最高の統治者である神に忠誠を尽くすことができるでしょうか。テトス3章1節。上位の権威。6節の質問。あ、ローマ13章1節に出てくる上位の権威とは誰のことですか？私たちにはどんな義務がありますか？質問2。人間の支配者すべてについてどんなことが言えますか？ローマ13章1節にはこう述べられています。すべての人は上位の権威に従わなければなりません。神によらない権威はないからです。存在する権威は神によって相対的な地位に据えられています。ここに出てくる上位の権威とは、権力を持っている人間の支配者のことです。クリスチャンはこうした支配者や政府に従う必要があります。当局は世の中の秩序を守り、法律を施行し、時にはエホバの証人を守ってくれることもあります。それで私たちは当局の求めに応じて税を納め、支払いをし、恐れや敬意を示さなければなりません。とはいえ、こうした政府が権力を持っているのは、エホバがそれを許しているからです。イエスはローマ総督ポンテオ・ピラトから尋問されたとき、この点を明らかにしました。ピラトが自分にはイエスの命を救う権限も処刑する権限もあると言うと、イエスはこう言いました。天から与えられていなかったなら、あなたは私に対して何の権限もないでしょう。ヨハネ19章11節。同じように、人間の支配者や政治家が持っている権威も限られたものです。7節の質問。私たちはどんな場合に人間の支配者に従うべきではありませんか？支配者たちはどんなことをわきまえている必要がありますか？クリスチャンは神の掟を破ることにならない限り人間の政府の法律に従います。とはいえ、神が禁じていることを行うよう求められたり、神が求めていることを禁じられたりする場合、それに従うことはできません。例えば政府は、若い人が国の軍隊に入って戦うことを求める場合があります。脚注。この号の昔のイスラエル人は戦争をした、エホバの証人がしないのはなぜ？という記事を参照。脚注終わり。また、私たちが使っている聖書や出版物を禁書にしたり、 伝道や集会を行うことを禁じたりすることもあります。支配者たちはキリストの弟子を迫害するなどして権威を乱用するなら、神から責任を問われることになります。エホバはすべてを見ているのです。8節の質問。上位と市場にはどんな違いがありますか？その違いが重要なのはなぜですか？上位とは、順位、地位、位置が他よりも上であることです。しかし、最も上であるという意味ではありません。そうした意味を持つのは、市場という言葉です。ですから、人間の政府は上位の権威と呼ばれているとはいえ、もっと高い権威、つまり市場の権威があるということです。聖書の中でエホバ神は4回、市場者と呼ばれています。ダニエル7章18、22、25、27節。市場者。9節の質問。預言者ダニエルは幻の中で何を見ましたか？預言者ダニエルは、エホバが市場の権威を持っていることをはっきり示す幻を見ました。まず、4匹の巨大な獣を見ました。それは過去と現在の世界強国を表しています。つまり、バビロン、メディアペルシャ、ギリシャ、そしてローマとそこから派生した英米世界強国です。次にダニエルは、エホバ神が天の法廷の王座に座っているのを見ました。この幻の続く部分は、現代の支配者たちにとって警告となっています。実節の質問。ダニエル7章13、14、27節からすると、エホバは地球を統治する権威を誰に与えますか？このことから、エホバについてどんなことがわかりますか？ダニエル7章13、14節にはこう述べられています。この夜、私が見ていた幻の中で、今度は天の雲と共に人の子のようなものがやってきた。そのものは年月を経た方に近づくことを許され、その方のすぐ前に連れてこられた。そのものに統治権と栄誉と王国が与えられ、あらゆる民族や国や言語の人々が彼に仕えるようにされた。その統治は終わることなく永遠に続き、その王国は滅ぼされることがない。27節にはこうあります。王国と統治権と天の下のすべての王国の栄光は、市場者の聖なる者たちに与えられました。彼らの王国は永遠に存続し、すべての国の人々は彼らに仕え、従います。神は人間の政府からすべての権威を取り上げ、もっとふさわしく、もっと強力な者たちにそれを与えます。誰に与えるのでしょうか？人の子のようなもの、つまりイエス・キリストと、市場者の聖なる者たち、つまりいつまでも永遠に統治を行う14万4000人です。ダニエル7章18節。こうしたことを行う権威があるのはエホバだけなので、エホバが市場者であるということは明らかです。11節の質問。エホバが国々に対して市場の権威を持っていることは、ダニエルのどんな言葉からもわかりますか？ダニエルが見たこの幻は、ダニエルがそれ以前に述べていたことと一致しています。ダニエルは、天の神は王を退けたり立てたりすると述べました。また、始皇者が人間の王国の統治者であり、ご自分の望むものにそれを与えるとも書きました。ダニエル2章19から21節、4章17節。では、エホバはこれまで王を退けたり立てたりしたことがあるでしょうか？確かにあります。12節の質問。エホバが王を退けたどんな例がありますか？エホバはご自分が上位の権威よりも上の市場の権威を持っていることを示してきました。3つの例を考えてみましょう。エジプトのファラオはエホバの民を奴隷にし、 解放することを何度も拒みました。でもエホバはご自分の民を自由にし、ファラオを航海で溺死させました。バビロンのベルシャザル王は宴会を開いて天の主に対して高ぶり、エホバではなく銀や金でできた神々を賛美しました。ダニエル5章22、23節。でもエホバはこの高慢な王を低めました。まさにその夜、ベルシャザルは殺され、その王国はメディア人とペルシャ人に与えられました。ダニエル5章30、31節。パレスチナの王だったヘロデ・アグリッパ一世は、使徒ヤコブを処刑し、後にペテロを投獄しました。ペテロのことも殺したいと思っていたのです。でもエホバはヘロデのこの計画を阻みました。エホバの天使がヘロデを撃ったので、ヘロデは死にました。使徒12章、21から23節。挿絵のキャプション。エホバはベルシャザルから王国を取り上げ、メディア人とペルシャ人に与えた。13節の質問。エホバが連合する王たちを打ち負かしたどんな例がありますか？エホバは連合する王たちに対しても、ご自分が至上の権威を持っていることを明らかにしてきました。例えば、イスラエル人のために戦い、互いに手を組んでいたカナン人の王たち31人を打ち負かして、約束の地の大半を征服できるように助けました。また、ベンハダドやシリアの他の32人の王に完全な勝利を収められるようにもしました。14から15節の質問。ネブカドネザル王とダリウス王は、エホバの主権についてどんなことを言いましたか？質問1。詩編作者は、エホバとその国民について何と言いましたか？エホバは、ご自分が至上者であることをこれまで何度も示してきました。ある時、バビロンのネブカドネザル王は、自分の偉大な力や輝かしい威光を誇りました。謙遜さを示さず、エホバが賛美を受けるのにふさわしい方であることを認めようとしなかったのです。それでエホバは、ネブカドネザルが正気を失うようにしました。ネブカドネザルは正気を取り戻した後、指向者を賛美し、エホバの統治は永遠に続くと認めました。また、誰もその方の行動を妨げることはできないとも言いました。ダニエル4章3033から35節。その後、ダリウス王の時代に、ダニエルは神への忠誠を試され、エホバによってライオンの穴から救い出されました。それを見たダリウスはこう命じました。民はダニエルの神の前で恐れかしこまるように。この方こそ生きている神であり、永遠に存在されるからである。この方の王国は決して滅ぼされず、主権は永遠に続く。ダニエル6章26、27節、脚中。詩編作者はこう言いました。エホバは国々の策略をくじいた。人々の計画を阻んだ。エホバを神とする国民は幸せだ。神が所有物として選んだ民は。詩編33編、10、12節。ですから、エホバに忠誠を尽くすのは本当にふさわしいことではないでしょうか。最後の戦い。16節の質問。大患難の時にエホバがどんなことをしてくださると確信できますか？なぜですか？ここまででエホバが過去に行ったことについて取り上げました。では、近い将来にはどんなことが起きるでしょうか？大患難の時、エホバはご自分に忠実に仕える人たちを必ず救い出してくださいます。マタイ24章21節。マゴグのゴグとして知られている諸国家の連合体が世界中で激しい攻撃を仕掛けてくる時、救い出してくださるのです。もし仮に国際連合に加盟している193カ国すべてがこの連合体に含まれるとしても、至上者であるエホバと 天の軍勢には到底かないません。エホバはこう約束しています。私は必ず自分が崇められるようにし、自分を神聖なものとし、多くの国の人々の目の前で自分について知らせる。彼らは私がエホバであることを知らなければならなくなる。エゼキエル38章23節。17節の質問。聖書の予告によると、全世界の王たちはどうなりますか？エホバに忠誠を尽くす人たちはどうなりますか？ゴグのこの攻撃がきっかけとなって、ハルマゲドンでの最後の戦いが始まり、エホバは全世界の王たちを滅ぼします。啓示16章14節。一方、正直な人だけが地上に住み、忠誠を尽くす人が地上に残ることになります。格言2章21節、脚注。挿絵のキャプション。諸国家の連合体も、エホバの天の軍勢には到底かなわない。私たちは忠誠を貫く。18節の質問。大勢の真のクリスチャンは、どんなことさえ行ってきましたか？なぜですか？これまでずっと大勢の真のクリスチャンは、主権者である統治者エホバへの愛の気持ちから、自分たちの自由や命さえかけて行動してきました。それらの人たちは、ダニエルの時代の三人のヘブライ人と同じような決意を持って、忠誠を貫いています。その三人は、至上者への忠実を保ったために、火の燃え盛る炉に投げ込まれましたが、救われました。ダニエル3章28節にはこう述べられています。ネブカドネザルは言った。シャデラク、メシャク、アベデヌゴの神が賛美されますように。その方は天使を使わして、ご自分に仕える者たちを救った。彼らはその方を信頼し、王の命令に背いて死ぬことになっても、自分たちの神以外の神に仕えたり、他の神を崇拝したりしなかった。19節の質問。エホバはどんな人を支えてくださいますか？私たちはどんなことを行うべきですか？詩編作者ダビデは、忠誠を貫くことの大切さについてこう言っています。私が忠誠を尽くすので、あなたは私を支えてくださる。私を永遠にあなたの前に置いてくださる。詩編41編12節。また聖書は次のようにも述べています。神は忠誠を尽くして歩む人のための盾となる。格言2章7節、脚注。ですから、どんなことが起きるとしても、エホバへの忠実を保ち、エホバを揺るぎなく支持することこそ、最高の生き方なのです。そうすれば幸せになることができます。詩編作者が述べている通り、エホバに忠誠を尽くし、正しいことを行い、心に真実を語る人は、エホバの天幕にとどまることができるからです。説明できますか？私たちは使徒たちのどんな手本に習えますか？私たちはどんな場合には上位の権威に従いませんか？エホバはご自分が至上者であることをどのように示してきましたか？122番の歌、揺らぐことなく勝利を得る。記事の終わり。